皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月26日にミンフォイネットで発表された中年期から松葉杖を使っていた年配女性が飛ぶように歩くという内容です。それではお聞きください。中年期から松葉杖を使っていた年配女性が飛ぶように歩く。カナダ・トロント、ミンホイ記者。リュウ・ランさんは今年88歳ですが、歩くときは足取りが軽く、杖も必要ありません。人々は彼女のドンドンドンという元気な足音を聞いて、彼女が健康であることに感心しています。しかし、かつての彼女は2本の杖に頼り、両足が切断手術の危機に直面していました。彼女の足はどのようにして奇跡的に回復したのでしょうか。リーさんは電気工学システムを卒業し、研究機関で40年間エンジニアとして働いていました。彼女は、昔はコンピューターがなく、設計をする際には一つ一つ手で書いていました、と回想しています。リュウさんは1992年に退職しました。その後ずっと足の痛みを感じており、病院で診断を受けた結果、股関節の大腿骨頭壊死と診断されました。当時彼女の病状はすでに悪化しており、2本の松葉杖を使わないと歩けない状態で、病院からは手術による足の切断が必要だと言われました。足の切断を避けるため、リュウさんは気功を始めましたが、足の病状はますます悪化していきました。周りの人は彼女に、試しにファールンゴンをやってみたら、と勧めました。1、股関節の大腿骨頭壊死の患者が奇跡的に松葉杖を捨てる。リュウさんは、私は以前共産党員で無神論者でした。私の病気を治すために中医学も西洋医学も効果がありませんでした。それで神学を研究し始め、多くの本を読み、仏教にも帰依しました。病気を治して健康になりたいという気持ちでファールンゴンを始めました、と話しました。リュウさんはジャンファールンを借りて読み始め、初日に奇跡が起きたそうです。私は足が痛くて毎晩痛み止めを飲まないと眠れませんでした。その日は真夏の夜で、私はジャンファールンを読み始めました。第一項を読んだ後、急に眠くなって本を置き、そのまま寝ました。翌朝起きて、昨晩足が痛くなかったことに気づきました。しかも薬を飲むのを忘れていたんです。次の日も第2項を読んで同じことが起こりました。3日目に第3項を読んだ時も薬を忘れ、夜はぐっすり眠れました。この本は本当に不思議です。そして、本を全部読み終えたリュウさんは、私は絶対にこの工法を学びます。あまりにも不思議です。と思ったそうです。そしてリュウさんは、ファールンゴン9日間セミナーに申し込みました。当時は1997年で、参加者たちは師父の工法ビデオを一緒に視聴していました。最初の講義を聞いた後、リュウさんはまるで、重荷が降りたように感じたと言います。彼女は、知識人特有の病は私にもあり、体に軽い病が多くありました。講義を聞いた後、体全体がとても軽くなり、歩いて家に帰ることができました。でも、今までの習慣で、まだ松葉杖をついて歩いていました、と述べました。 リュウさんは毎日朝の連行に参加し始めました。朝夕共に過ごす中で、同衆たちは徐々にリュウさんの足に力が戻ってきたことに気づきました。3ヶ月後、同衆が彼女にこう言いました。松葉杖を捨てて、今日は私が一緒に家まで付き添います。同衆がリュウさんを家の門のところまで送ったとき、門番が外部の人を中に入れることを許しませんでした。同衆は心配して、歩けるとリュウさんに尋ねました。リュウさんは自分で歩いて帰ると言ったそうです。私は勇気を出して家まで歩いて帰りました。家に入ると夫が目を丸くして、今日はなんで杖を使わなかった、歩けるのと驚いて聞きました。私は歩けるわよと答えました。その後、リュウさんは松葉杖を使わなくなりました。半年前に予約していた足の切断手術もキャンセルしたのです。2、何度も政治運動を経験し、善良さを保つ。リュウさんは中国共産党、以下中共によるさまざまな政治迫害運動を経験してきましたが、心の中の善良さを常に保ち続けていました。30歳前後の頃、中国ではちょうど文化大革命が起こっていました。彼女はその当時をこう回想しています。私の家族はみんな軍人であり、共産党員でした。文化大革命の時、彼らは共産党の指示に従って人々を傷つけていました。でも私は人を殴ったり罵ったりしたことはありません。さらに私は50歳の抗日戦争に参加した古参幹部を守ったこともあります。批判大会の時、老幹部を含む一列の人々が強制的にベンチの上に立たされました。リュウさんはその時のことを振り返ってこう言います。私は彼に、ベンチから降りてください、とお願いしました。彼は、降りても大丈夫ですか?と尋ねました。私は、私があなたの前に立っています。もし、紅衛兵が押したり殴ったり、罵ったりしても、私に捕まっていれば、少なくとも転落することはありません、と言いました。30年後、共産党は闘争の対象を変え、ファルンゴン学習者を迫害するようになりました。それまでにリュウさんの話は職場で広まり、足の悪かった彼女がファルンゴンを学んだ後、松葉杖を使わなくなったという噂が伝わっていました。彼女の足の病気が治ったことを目撃した13人の同僚がファルンゴン学習者になりました。1999年7月20日、宗教がファルンゴンの修練を禁止し始めたその日、職場は全員を集めてファルンゴンを辞めることを誓う保証書にサインをするよう求めましたが、リュウさんは断固として拒否しました。皆さん、私を見てください。私は最も大きな恩恵を受けた人間です。その後、かつての同僚が彼女に、今、あなたは反革命分子になったんですよ。と警告しましたが、リュウさんは堂々と答えました。私は真善人を治め、良い人間であろうとしています。私は悪いことをしたことはありません。リュウさんの職場の保安部長は、彼女がファルンゴンを修練した後、松葉杖を使わなくなったのを目の当たりにしていました。もともと彼自身も腰痛を患っており、公園で広報を学ぼうと考えていましたが、迫害が突然始まり、彼は怖くて修練をやめました。それでもずっとリュウさんを守り続けました。派出所が不法な洗脳犯を開設し、リュウさんを連行しようとするたびに、保安部長は警察が職場の敷地内に入るのを阻止しました。彼は、リュウさんはいません。旅行中です。と言い、警察が帰るとすぐにリュウさんに電話をして危険を知らせ、しばらく外に出ないでください。さもないと私の職が危ないと告げました。 劉さんのご主人は退職前に市長の技術顧問を務めており、市の官僚たちと幅広い交流がありました。公安局の局長が彼らの家に訪れた際、以前は松葉杖をついていた劉さんが今では松葉杖を使っていないのを見て驚きました。局長は劉さんのご主人に自分の職務の範囲内でできる限り劉さんを守るために見て見ぬふりをしますと約束しました。度重なる中共の政治迫害運動を経て、劉さんは中共暴政の邪悪な本質をますます深く認識するようになりました。そして彼女は決意を固め、世界対等支援センターに声明を送り、共産党組織からの脱党を表明しました。それではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、年齢に阻まれることなく迫害の実態を伝え、人々にファールンダーファーの素晴らしさを伝える。2005年、劉さんはカナダに移住し、娘と一緒に生活を始めました。2021年6月、中共ウイルスがパンデミックの最中に娘が職場で感染し、帰宅して荷物をまとめた後、隔離生活を送りました。短時間の接触にもかかわらず、劉さんのご主人も感染してしまいました。劉さんはご主人の看病をしている間に自分も体調が悪くなり始めました。ご主人は救急車で病院に運ばれ、レントゲン検査で肺の半分が白肺になっていることが判明しました。入院から2週間後、彼は亡くなりました。その時、劉さんも呼吸困難に陥り、救急車で病院に運ばれましたが、3日間入院した後の検査結果では、彼女はすでに回復していました。劉さんが入院した院で働いている娘さんの話によると、当時、トロントで80歳以上の高齢者が中共ウイルスに感染した場合、ほとんどが亡くなり、なんとか生き残ったのはわずか2人だけだと言いました。病院は特に劉さんの血液を採取し、科学研究に使用することにしました。劉さんは、私が生き残れたのは師父のおかげです、と言いました。血液を4管抽出した結果、研究で抗体が含まれていることが発見されました。娘さんは嬉しそうに母親に伝えました。母さんの血液は人を救えるんだよ。劉さんは娘に病院に伝えるよう言いました。私が心善人を治めているおかげで、血液の中に純粋なエネルギーがあるため、ウイルスの侵入を防ぎ、抗体が生成されたのです。劉さんはよく、私の命は師父からいただいたものです、と言っています。そのため、夏の暑い日でも冬の寒い日でも、毎週バスに乗ってグループ学法に参加しています。また、彼女は定期的に野外での集団連行にも参加し、長年にわたってその習慣を続けています。さらに彼女は自分ができる範囲でファルンゴンの素晴らしさや中共のファルンゴンに対する残酷な迫害について人々に知ってもらうために、コンピューターを使って中国国内にファルンゴン迫害の実態を伝える活動にも参加しています。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミュンホイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。